ねえ、本当に相馬のやつ、マンションの中に入ったの？
入りましたよ。この目でちゃんと見ました。
だったらやばいかも。え？やばいって？パンを食べていた神谷は、それをコーヒーで流し込んだ。すいません。なんでやばいんですか？
だって、電気つかないし。
寝てんのかもしれませんよ。
そうだといいんだ、そうだと。
神谷は双眼鏡を覗き込んだ。街灯の明かりが曽我が住む部屋のベランダをかろうじて照らしている。部屋には明かりがついていない。
マンションの中に入る時の曽我の表情とか覚えてる？
表情ですか？
うん、例えばなんか落ち着きがなかったとか、そわそわしてたとか、顔色悪かったとか。
そんなこと言われてみると、それ全部該当するような気するんすけど。
あ、そう。
やばいってどうやばいんすか？
曽我、後ろの方を見たりとかしてた？
え？後ろですか？
うん、誰かがつけてるんじゃないかとか気にしてたようなことは。
つけてるかどうかは知りませんけど、まあ確かにそういう素振り見せてたような気もします。
うん、よし。ちょっと、俺、行ってくる。
そう言うと神谷は車から降りた。
神谷さん、俺どうすれば？天沢君はここで今まで通り、曽我の家見張っててね。何か気になることがあったらすぐに俺に連絡くれるかな？
気になるって？
何でもいいよ。何か変だと思ったらすぐに俺に連絡して。
あ、わかりました。
じゃあ。
神谷は曽我の住むマンションの入り口に立った。上質な作りの玄関扉が関係者以外の侵入を拒む。扉の前に立つとそれは開かれたが、すぐそこに暗証番号を入力するキーがあった。ここに暗証番号を入力して初めて中に入ることができる。ここは風除室か。神谷は一旦外に出た。そして近くの茂みに身を潜めた。ものの3分ほどで一人の妙齢の女性が買い物袋を腕に下げて現れた。
住人か。
茂みから姿を現した神谷は携帯を触りながらうつむいた状態で彼女に続いた。マンションの玄関扉が開かれ、彼女はそこに吸い込まれる。神谷もそれに自然な形で続いた。女性はいつものように点キーを操作し暗証番号を入力する。するとそれは開かれた。瞬間神谷は顔を上げた。彼女と目が合った。神谷の様子を見た彼女は直感的に彼のことをマンションの住人だと判断したのだろうか。ニコリと笑みを浮かべて神谷にも一緒に中に入るよう促した。
ありがとうございます。
彼女はいいえと言って郵便受けの方へ姿を消した。神谷はそのままエントランスからロビーへと進み、エレベーターの中に入ることに成功した。神谷は曽我の住む3階のボタンを押し、スマホに目を落とし続ける。
スマホに夢中な30代の IT リモートワーカーって設定成功。
目的階に着いたエレベーターは神谷をそこで降ろした。彼は相変わらずスマホの画面を見たままだ。315と 番号プレートが貼られた部屋の前まで来て、神谷はそれをしまった。
明かりがついてない。
玄関扉横の部屋のすりガラスは真っ暗だ。明かりのようなものは一切漏れていない。
帰ってきて本当にそのまんま顔寝してんのかな。
神谷は玄関扉に目をやった。高級マンションにふさわしく木目調の扉に黒い金属の取っ手のようなものがつけられている。どうやら壁に設置された端末に暗証番号を入力すると鍵が開かれ、その金属部を手前に引くと扉が開く仕組みのようだ。
あれ？
神谷の視線はその黒い金属製のドアノブで止まった。
これ妙にピカピカしてんな。何？ひょっとしてガラスコーティングとかしてあんのかなこれ。ちょっと待って。だったら指紋が多少ついてないとおかしくない。まさかいちいちドアノブ布かなんかで拭いて指紋消すとかしねえだろうし。指紋を消す。
神谷はその場で電話をかけ出した。
あ、もしもし社長、あの曽我の家電教えてくれませんか。やばいかもしれません。
電話を切って20秒、エクニからメールが入った。神谷はそこに書かれている番号をタップした。
応答なし。
天沢はタバコをくわえてそれに火をつけた。天沢の目に映る曽我の部屋に相変わらず明かりが灯る兆しは見えない。
帰ってきて電気つけないってそんなに不自然かな。俺なんか帰って飯も食わずにすぐに布団の中に入ってガン寝ってあるけどな。あれ？
彼は双眼鏡を覗いた。周囲の街灯の明かりを頼りに見える曽我の部屋の様子はほとんど何も見えない。
あの部屋、窓、開いてないよな。
運転席の窓を全開にした。そして人差し指をなめ、それを外に出す。
風もない。気のせいか。
天沢は双眼鏡をしまった。その時である。前方20メートルほど先にパーカーのフードをかぶった男の姿が見えた。
最近あの手の格好のやつよく見るよな。別に寒くもねえんだけど普段からフードかぶってるやつ。あれヒップホップとかのやっぱり影響なのかな。
ふとこの時、天沢の脳に先ほどの神谷とのやり取りが再生された。
あのマンションの中に入る時の曽我の表情とか覚えてる？表情ですか？うん。例えばなんか落ち着きがなかったとか、そわそわしてたとか、顔色悪かったとか。そんなこと言われてみると、それ全部該当するような気するんですけど。落ち着きがない。
フードをかぶった男はそれとは対照的に堂々としている。
そわそわしてる。
むしろ泰然自若といった表現が適切だ。
顔色が悪い。
サングラスと口ひげに目がいって、それだけは判別できなかった。
なんかあいつ気になる。
そう言うと天沢は車から降りた。そしてそのパーカー男の後をつけ始めた。
なんだろう、不自然なんだよ。俺別に何にも怪しくないぜってあえて言ってる感じするんだ、あのいでたち。
天沢君はここで今まで通り曽我の家に当ててね。何か気になることがあったらすぐに俺に連絡くれるかな。
気になるって何でもいいよ。
何か変だと思ったらすぐに俺に連絡して。
すぐに連絡。神谷はキビスを返してエレベーターの前に立った。
はい。
神谷さん。
どうした？
気になるやついて。
気になるやつ？
はい。
エレベーターが到着した。中には男一人がすでに立っていた。
どんなやつ？
こう言って神谷は中の男と目を合わせないようにそれに乗り込んだ。
パーカーの男です。具体的にどう気になるかって言われても自分よく分かんないんですけど、なんか妙に引っかかって。神谷さん大丈夫ですか？聞いてます？
彼は咳払いをした。天沢は何かを悟ったのか言葉を続けた。
フードかぶってサングラス、いわゆるヒップホップ系ですね。ただなんかが引っかかるんすよ。多分あれっすよ、クセってやつ。デカの完璧な。
1階に到着してエレベーターの扉は開かれた。神谷はそそくさとそれから出てマンションの外に出た。
デカの勘？お前いつからデカになったんだよ。
デカ？刹那、神谷の背中に冷たいものが流れた。
人通りはどう？そこの。
ないっすね。てかどうしたんすか急に。
近くにコンビニは。
足を止め、天沢は周囲を見回す。50メートルほど先にコンビニの看板が光っているのが見えた。
あ、ありますよ。
そこに走れ。
え、なんで？
こう言った瞬間、天沢は異変に気がついた。さっきまでつけていたはずのパーカー男の姿がなくなっていた。そして背後に絵も言われぬ不気味な感覚を覚えた。動けない。何がそこにあるのかわからない。しかし自分の身に危険が迫っているのは本能が理解している。
ダッシュ。
え？
ダッシュ。
この神谷の声が背中を押したのか、彼はなりふり構わぬ様子で駆け出した。
声出せ。
え？
ビーとかキャーとか何でもいいから声出せ。
え？何言ってんすか。そんなことやったらただの気違いじゃないですか。アホですか、バカですか。
コンビニの店員がキーな目で自分のことを見ているのがビシビシと伝わってきた。天沢は軽く咳払いをした。
どうしてくれるんすか神谷さん、これ十分な事案っすよ。で、
店の外にフードをかぶった男とスーツを着たサラリーマン風の男が一緒に歩いていた。彼ら二人はコンビニで息を切らす天沢を一別し、無表情のままその場から立ち去った。その様子を見て天沢は膝から崩れ落ちた。
俺、やばかったんだ。
規制を発して店に駆け込み、そこに崩れ落ちる男の出現はコンビニの中に不自然なほどの静寂をもたらしていた。ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。